今日はローマ人への手紙第6章1節から4節です。このところでは永遠の命によって歩むことが語られています。1節のところを見ますと、恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうかとパウロは語っています。確かにこの罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたというパウロの言葉が前の章の20節で出てきているわけですけれども、じゃあ恵まれるために罪を犯す、そういうことがあるんだろうか。確かに自分の過ち失敗が許されるということは神の恵みであり私たちの喜びであるわけです。しかし罪が私たちの心を恵みに満ち溢れるのか、そうではないということです。私たちが恵みによって満ち溢れる、それは21節のところに恵みもまた義によって支配してということをパウロは言ったわけです。私たちの救いはどこにあるのかっていうと、罪を犯して神様が恵まれる、そのような生き方ではないということです。私たちの新しい人生の土台は神様が義と認めてくださった、十字架によって全く罪を許してくださった、罪に支配されないということであるわけです。罪の行き着く先はどこにあるのか、それはもう死、そして永遠の滅びということになるわけです。ですから私たちがイエス・キリストを信じたというのは罪の中にとどまって生き続けるということではないということです。確かに許しの恵みっていうのがあります。じゃあその罪を繰り返し繰り返し私たちが行っていて、果たして神様は喜ばれるだろうなんだろうか、むしろ私たちは罪から全く離れて、そしてまたこのキリストにつながっているという生き方をする必要があるわけです。ですから2節を見ると、決してそんなことはありませんとパウロは言っているわけです。罪に対して死んだという言葉を彼は使っています。まあ私たちは実際クリスチャンとして生きていく中にいろんな悩み、またトラブルが出てくると思います。ある方は私たちの人生のトラブル、悩みのその多くは何かっていうと人間関係にあると言っていました。ですから私たちも何か悩むとか心に苦しみを感じるっていうのは人と人との間にあるトラブルではないかと思います。そしてそれも言うなれば、一つの罪である。じゃあそういうことをトラブルを抱えて生きて、そしてまた神様から慰めを受けるということが果たして私たちがキリストに似たものとして生きるということにふさわしいことなのか、決してそうではないということです。まあ明確に言うならば、イエス様は決して人とのトラブルを自分のうちに抱えて悩んだという方ではなかった。イエス様自身が人からいろんなことで悩みを受けて、そして苦しむっていうことは一つもなかったと思います。最大の悩みは何だったのか、あのゲッセマネの園の中で自分がその飲むべき杯をこの退けていただく、しかし御心のようにしてください、イエス様は従って行かれた。イエス様の最大の悩みは十字架にかかって死ぬということであったわけです。そしてこのことは実は3節見ると、あなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。パウロはそう言っているわけです。 その死に預かる、それはもうキリストの十字架ということであるわけです。そして4節にもキリストの死に預かるバプテスマ、そしてキリストと共に葬られた、出てくるわけです。まあ私たちはこのイエス・キリストを信じる、救い主と信じる、もうその印としてバプテスマを受ける。まあ私たちの教会では今は適齢です。昔は大和川でバプテスマを受けたという方もいらっしゃったわけですけれども、まあ様々な事情によって、まあ、大和川でバプテスマを受けるということは、まあ、今なかなかできないというような状況であるわけですけれども、このバプテスマ、バプティゾという言葉は浸す、つけるという意味があるわけです。それは何を意味しているかというと、4節にあるキリストの死に預かる、キリストと共に葬られるという、そういう意味があるわけです。しかし私たちは今適齢やその他のこの洗礼の方法でもっても、私たちはそれは異なるバプテスマとは考えないわけです。同じようにキリストを信じてバプテスマに預かった。ところが実は重要なことは、私たちの信仰がこのキリストの死に預かっている、キリストと共に葬られたという信仰を私たちは持っているのかどうか。イエス様はニコデモに、誰でも水と霊によらなければ神の国を見ることはできない、そのことを言われたわけです。そしてそのやはり深い奥義は何かというと、自分の古い自我がキリストと共に死んだ、キリストと共に葬られたということを信じるのかどうか。その古い自分が葬られるならば、果たして人との軋轢を生むんだろうか、人とのいろんな関係の中で、もうごちゃごちゃしたものが出てくるんだろうか。死んでしまったらそういうことは起こらないということです。人との交わり、また会話の中で、自分がこう思う、自分がこうしないと気が済まない、果たしてその自我を神様は喜んでくださるんだろうか。パウロはこのその自我が、まあ、古い人とも彼は言いますけれども、それが十字架につけられたということを彼は言っているわけです。自分の自我が十字架につけられて、そして自分が死ぬ。しかし私たちの命は何かっていうと、この4節の終わりにある新しい命に歩むということが重要なことであるわけです。この新しい命とは何か。それは私たちの命ではないわけです。神様が私たちに信仰によって与えてくださる永遠の命、それが新しい命であるということです。だから私たちは毎日生活してますけれども、どれだけ自分がこの永遠の命、新しい命をいただいて新しく生きているのかということを自覚しているだろうかということになるわけです。この4章の4節の中頃に、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたという言葉が出てくるわけです。イエス様は復活された。そして復活のイエス様はどうであったのか。そのイエス様を見た弟子たちは死を見て喜んだ。そこに死に勝利され、また新しい命に生きておられるイエス様の姿を見たときに、それを見た者たちの心の中に喜びが与えられる。それがキリストの姿であったということであるわけですし、それはまた今も私たちが心の中にこの復活のキリストを見るならば、 おそらく私たちの心も喜びに満たされるのではないかと思います。そしてやがては私たちはこの肉体が弱くなり年老い、やがてはこの肉体の死はもう私たちの事実となる時があるわけですけれども、しかし私たち自身のその魂、もう私たちの人格、それは神様の前に出る時が必ずあると思います。パウロはまさに走るべき皇帝を走り尽くして、今や私には義の冠が待っているばかりであると、彼はそのように言いましたけれども、私たちもやがてはその時が来るわけです。そして私たちはイエス様の前に出る、そしてその時に私たち自身が本当に喜びを持ってイエス様の前に出るものか、それが重要なところではないだろうかと思います。立つ鳥後を濁さずというようなことわざがあるわけですけれども、私たちはこのような人生を歩んで最後は自分がどうなるんだろうか、何よりも自分のために十字架にかかり命を捨て死の中からよみがえられたそのイエス様の姿を見るときに、私たちもまた本当にこの喜びをいただいて、そしてまたイエス様のもとに駆け寄っていく、新しい命に歩む、このことを私たちは全うさせていただきたいと思います。